2. 第1回区議会臨時会が開催される。新正副議長等を選出。去る5月24日に第1回区議会臨時会が開かれ、正副議長選挙、常任議会運営特別委員会委員の選任、監査委員議員選出の選任同意などが行われました。結果は次の通りです。委員構成など詳細については、6月下旬発行予定の区議会だよりをご覧ください。継承略。議長、星野宏、自民、65歳。平成7年から区議当選5回。清掃公安臨海部対策特別委員長、議会運営委員長、議員選出監査委員等を歴任。議長は2回目。副議長、佐竹敏子、公明、59歳。平成15年から区議当選3回。文教委員長、防災まちづくり対策特別委員長、議員選出監査委員等を歴任。常任委員会、企画総務委員会、9人。委員長、中澤正雄、自民。副委員長、磯野茂雄、公明。区民環境委員会、9人。委員長、高橋めぐみ、自民。副委員長、大屋根拓海、みんな。厚生委員会、9人。委員長、陣野ゆずる、民主。副委員長、添谷義雄、共産。建設委員会、7人。委員長、正保幹雄、共産。副委員長、河野清文、公明。文教委員会、9人、委員長、細田勇、公明、副委員長、若林茂、自民。議会運営委員会、11人、委員長、堀川浩二、自民、副委員長、高村直樹、公明。特別委員会、清掃公安臨海部対策特別委員会、11人、委員長、榎本雄一、自民、副委員長、秋田茂雄、公明。防災対策特別委員会、10人。委員長、石川邦夫、公明。副委員長、庄野剛、自民。まちづくり南北交通対策特別委員会、10人。委員長、伊藤義弘、みんな。副委員長、福間恵美子、民主。医療介護保険制度特別委員会、10人。委員長、米沢和弘、自民、副委員長、赤羽民夫、共産。議員選出監査委員、小島和義、公明、山本佳代子、自民。高等区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を全会一致で可決しました。問い合わせ先、区議会事務局調査係、電話 3647-3548。 3. 平成25年度国民健康保険料が決定。保険料をお知らせする納入通知書を送付。6月17日月曜発送。国民健康保険に加入している世帯に保険料の年額をお知らせする納入通知書などを6月17日月曜に世帯主宛に発送します。なお、保険料決定前に国保の資格がなくなった方でも、4月30日または5月31日まで国保に加入していた場合は、当該月分の保険料を通知します。保険料の納付方法と送付書類、普通徴収、納付書口座振替による納付の方、年間保険料を6月から翌年3月までの年10回で納付していただきます。4月5月分にあたる保険料は、6月以降の保険料の中に均等に割り振られます。納付書による納付の方は、6月から来年3月までの各納期分の納付書を10枚同封しています。毎月月末の納期限までに納付書で保険料を納めてください。なお、各月末が納期限ですが、月末が土曜、日曜、祝日の場合は、翌月の第一営業日、 平日となります。12月の場合は1月6日となります。口座振替をご利用の方は納入通知書のみをお送りします。また、口座からの引き落とし日は納期限と同様です。特別徴収、年金からのお支払いの方。口座振替を希望しない65歳以上74歳以下の方で構成される世帯の保険料は、4月から翌年2月までの年金支給月、偶数月に、世帯主が受給する年金から2ヶ月分の保険料が差し引かれます。差し引かれる額は納入通知書に記載されています。保険料の算定方法や納入通知書の見方など、詳細は同封の国保だより6月をご覧ください。住民税が確認できない方の保険料は均等割額のみで通知。平成25年1月2日以降に転入した方や税の申告が遅れた方は、均等割額のみで計算した保険料で通知します。付加の元となる所得金額が確認できた時点で、正しい保険料に変更した通知書をお送りします。問い合わせ先、医療保険課収納管理係、電話3647-8520、保険料納付に関する問い合わせ先、医療保険課保険料係、電話3647-3169。4. 介護保険料が決定。65歳以上の方に通知書を送付。6月12日水曜発送。平成25年度の年間保険料額が、6月に確定した住民税の合計所得金額に基づき決定しました。6月12日水曜に介護保険料額決定通知書を65歳以上の方全員に送付します。詳細は同封される介護保険だよりをご覧ください。保険料の納付方法、特別徴収と普通徴収の2つの方法があります。1、特別徴収。老齢退職年金、障害年金及び遺族年金を年額18万円以上受給している方は、保険料を年金からの差し引きで納めていただきます。ただし、65歳になられたばかりの方、他の区市町村から江東区へ転入された方等は、しばらくの間普通徴収で納めていただきます。特別徴収対象者は、ご本人の希望による納付方法の変更はできません。2. 普通徴収。特別徴収対象者以外の方は、納付書や口座振替による納付となります。前期分として6月から10月分の納付書をお送りしますので、各月の末日、末日が金融機関等の休業日の場合は翌営業日までにお支払いください。未納の保険料がある方はご相談ください。介護保険は介護を社会全体で支える制度です。保険料を納めないでいると滞納期間に応じて、介護サービス利用時に利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が支給されなくなるなどの措置が取られる場合があります。納付が困難な場合は、分割納付等の納付相談をご利用ください。なお、徴収嘱託員が保険料未納世帯を直接訪問する場合があります。徴収嘱託員は、江東区の発行する身分証明書を必ず携帯しています。病気療養中等で外出が困難な方には、ご自宅まで徴収に伺いますので、介護保険課までご連絡ください。問い合わせ先、介護保険課資格保険料係、電話3647-9493。5、6月は環境月間。小学生と一緒に CO2 削減の取り組みを。区立全小学校5年生6年生が環境に配慮した行動を各家庭で取り組んでチェックシートに記録し、環境意識の定着を図るカーボンマイナス子どもアクションを実施しています。児童の参加率や1人当たりの CO2 削減量をもとに、取り組み結果の優秀な小学校には、 今年度も表彰式講演会を実施する予定です。昨年は1ヶ月で約148トンの CO2 を減らすことができました。このチェックシートは区ホームページからもダウンロードできますので、あなたも今月 CO2 を削減してみませんか？問い合わせ先、温暖化対策課環境調整係、電話3647-6124。6、避難場所等を見直し、新砂3、塩浜1、越中島3を地区内残留地区に追加、6月1日土曜から。東京都により避難場所等の一部が見直され、6月1日土曜から新砂3丁目、塩浜1丁目、越中島3丁目が地区内残留地区に追加されました。この機会に防災マップ、防災課、区役所隣防災センター4階等で配布などで災害時の避難の仕方などについて改めてご確認ください。地区内残留地区、市街地大火が発生しない地域、火災が発生しても近距離1区画程度に退避すれば安全確保でき、避難場所に避難する必要がないと東京都が指定した地区、地区内残留地区、新砂地区、地区割当、新砂1丁目から3丁目、辰巳、塩見、枝川地区、枝川2丁目、3丁目、木場1丁目、6丁目、塩浜1丁目、2丁目、塩見1丁目、2丁目、辰巳1丁目から3丁目、越中島3丁目。問い合わせ先、防災課防災計画係、電話3647-9584。7、児童手当、児童育成手当。現況届は6月28日金曜までに提出を。6月1日に児童手当、児童育成手当を受けている方に現況届の用紙をお送りしました。提出がない場合、手当の受給資格があっても手当を受給できなくなりますので、期限までに必ずご提出ください。審査の結果、引き続き受給資格が継続となる方には、10月以降に支払い通知書を、受給資格が消滅となる方には、8月以降に支給事由消滅通知書を送付します。児童手当所得限度額表、扶養親族等の数、0人、本人限度額、622万円、1人、660万円、2人、698万円、3人、736万円、4人、774万円、5人、812万円。なお、所得限度額以上の場合は、支給月額は児童1人5000円となります。児童育成手当所得限度額表、扶養親族等の数、0人、本人限度額、360万4000円、1人、398万4000円、2人、436万4000円、3人、474万4000円、4人、512万4000円、5人、550万4000円。なお、所得限度額以上の場合は、受給資格が消滅となります。提出期限、6月28日金曜筆着。提出書類、児童手当特例給付現況届、児童育成手当現況届、記入漏れ、必要書類の添付漏れにご注意ください。提出方法、現況届の用紙に必要事項を記入し、郵便番号 135-8383、区役所子育て支援課給付係へ郵送、または窓口で、電話3647-4754。8、ひとり親家庭のお父さんお母さんを支援、就労支援のための各種給付金を支給。自立が困難なひとり親家庭の父母の支援として、就労支援に関する給付金支給をはじめ、様々な事業を行っています。 給付金の支給。経済的自立を目指し修行する一人親家庭の父母を支援するため、高等技能訓練促進費と自立支援教育訓練給付金の2種類の給付金事業を行っています。給付金を受けるためには、福祉事務所に事前に相談することが必要です。対象、20歳未満のお子さんを扶養する父親、母親で、児童扶養手当受給者、及び同様の所得水準の方。高等技能訓練促進費。安定した生活を営むために、就職に有利で収入増に役立つ資格取得を目指す一人親家庭の父母に対し、養成期間での修行期間中の生活費の負担を軽減する目的で給付金を支給します。なお、父親は平成25年度入学生のみが対象となります。対象、看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、理美容師等の資格取得のため、2年以上養成期間で修行し、資格取得が見込まれる方。支給対象期間、申請のあった月から修行期間の全期間のうち最大2年間を上限。支給額、住民税非課税世帯の方は月額10万円、それ以外の方は月額7万500円。修了一時金、高等技能訓練促進費の一時金として、住民税非課税世帯の方は5万円、それ以外の方は2万5千円を支給。養成訓練の終了日から30日以内に要申請。自立支援教育訓練給付金。就労に役立てるため必要な教育訓練講座を受講した際、負担した受講料の一部を助成します。給付金。支払った費用の 20% に相当する額、上限10万円。なお、4000円以下は対象外。対象となる講座、資格。雇用保険制度の教育訓練給付指定教育訓練講座等。具体的な講座、資格については、教育訓練給付制度検索システムをご覧ください。ホームページ、http://www.kyufu.javada.or.jp/kensaku/大文字 t アンダーバー大文字 m アンダーバー kensaku。 一人親家庭のお母さんに生活全般の相談支援。母子自立支援員が一人親家庭の母親が抱える経済的な悩み、子供の就学問題など、生活の相談に応じ支援します。その他、18歳未満の子供の養育が十分に行えない母子世帯を対象に、自立支援を行う母子生活支援施設への入所相談、要審査や、DV、配偶者暴力からの避難等、緊急に保護を必要とする母子または女性が利用する緊急一時保護施設の入所相談も行っています。一人で悩まずお気軽にご相談ください。母子福祉資金の貸し付け。母子家庭の母親等を対象に、経済的に自立して安定した生活を送るために必要とする資金をお貸しします。要審査。資金の種類。就学資金、転託資金、生活資金など12種類の資金があり、貸付限度額、据え置き期間、償還期限が資金により異なります。詳細は母子自立支援員にお問い合わせください。対象、都内に6ヶ月以上お住まいの母子家庭の母親等で、20歳未満のお子さんを扶養している方。問い合わせ先、深川地区の方、保護第一課、母子自立支援員、電話 3645-3106。城東地区の方、保護第二課、母子自立支援員、電話 3637-2707。
旧、四区、江東、品川、港、目黒、合同、ものづくり商談会。 8月27日火曜。中小企業の新たな外注先、ビジネスパートナー探しに。企業間のネットワーク構築、企業活力を増進するため、中小製造業事業者を対象とした商談会を開催します。品川区を会場に、江東区、港区、目黒区の4区合同で行う商談会は、23区で初めての試みです。事前に受注・発注の両企業に、それぞれ得意分野や希望品目などの希望をお聞きし、マッチングした業者と商談していただきます。過去2回の商談会の場で、総計2000万円を超える取引が成立しています。参加についてご興味をお持ちの方はお問い合わせください。日時、8月27日火曜、午後1時半から5時、場所、品川区立総合区民会館キュリアン7階、品川区東大井 5-18-1、対象、江東、品川、港、目黒区内の中小製造業事業者、費用、無料。締め切り日、6月21日金曜。申し込み、区ホームページにある専用フォームに必要事項を記入し、メールで経済課産業振興係へ。電話、3647-2332。なお、インターネット環境が利用できない方はご相談ください。E メール、06-02-02-city.koto.lg.jp。 10. 中小企業団体登録、6月28日金曜まで。登録済み団体も更新手続きを忘れずに。区では地域産業の振興と発展に資することを目的として、江東区の中小企業団体の登録を行い、事業支援情報の提供や産業会館及び商工情報センター利用の優遇措置を行っています。現在、登録済み団体の更新書類の受付中です。変更事項のない場合も更新手続きが必要になりますので、改めて書類の提出をお願いします。新規に登録を希望される団体はお問い合わせください。締め切り日、6月28日金曜。問い合わせ先、経済課産業振興係。電話、3647-2332。11、ケアマネジャー実務研修受講試験。申し込み期限、7月10日水曜。介護支援専門員、ケアマネジャー、実務研修受講試験の受験要項、願書を配布します。受験要項は、高齢者支援課、区役所3階9番、等で配布しています。試験日、10月13日日曜。受験資格、1から3の保健、医療、福祉分野で、合計5年以上、かつ900日以上の実務経験がある方。1、国家資格等に基づく業務従事者。医師、保健師、看護師、社会福祉士、介護福祉士等。2、施設等において必要とされている相談援助業務の従事者等。3、介護等の業務に従事する職員で、社会福祉主事任用資格取得者、介護職員初任者研修修了者等。なお、介護等の業務に従事する職員で、資格のない場合は、10年以上、かつ1800日以上の実務経験がある方。詳細は受験要項をご覧ください。受験要項配布場所。高齢者支援課、区役所3階9番。介護保険課、区役所3階4番、長寿サポートセンター等、保健所、各保健相談所、各出張所、都庁1階2階受付、新宿区西新宿 2-8-1、セントラルプラザ12階から14階、 受験要項願書を郵送希望の方は、平成25年度受験要項希望と記載の上、返信用に各2号封筒390円切手を貼り返送先を明記を同封し、郵便番号 162-0823 新宿区神楽菓子 1-1 セントラルプラザ14階公益財団法人東京都福祉保健財団人材養成部介護人材養成室ケアマネ試験担当へ。申し込み期限7月10日水曜、消印有効。所定の封筒で簡易書き留め郵送のみ受付。問い合わせ先、公益財団法人東京都福祉保健財団ケアマネ試験担当。電話 5206-8735。高齢者支援課地域福祉係。電話 3647-9468。